山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学大学院総合研究部附属国際流域環境研究センターについて、センター長の西田圭さんにお話を伺います。では西田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、西田さんのご専門はどういった分野で、どんな研究をされているんでしょうか。
はい、水と物質の循環の仕組みを、解き明かしたり、それらと人間の暮らしの関わりを見てみます、で、学生の時はですね、化学っていうあの学問、あの化学ですね、で物質を合成したりとか光で分解したりしてたんですが、山梨大学に20年ちょっと前に赴任して、で上司の地下水の汚染の研究の手伝いを始めたんです、で自分の研究室ができてからは、あの森に出かけていって、水と栄養の流れを調べたり、農地とか町の中で水の汚染を調べたり、それからあのその水の汚れと病気とか暮らしの関係など調べていて、まあ、あの水の流れでいうと上から下まで、上流から下流までっていう感じです、はい。で、あのネパールとかベトナムとかの開発途上国で、あのよく調査の研究してたんですけども、日本でも農業の地下水汚染とかですね、それからあの過疎地が増えていて、その水の利用の不安が増していたりするので、ここ数年あの国内の研究にも力を入れてます。
あ、そうですか。日本でも地下水の汚染があったりとか、はい、ね、水の確保が地域によっては難しいところもあったりとか、そういった現状があるんですね。
はい、そうですね。
はい、そんな西田さんがセンター長を務めてらっしゃる山梨大学大学院総合研究部附属国際流域環境研究センター、通称流域センターでは、どういった研究をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、あの長い名前呼んでいただいてありがとうございます。
いえいえ、
あの流域センターとか、それから英語で頭文字で、ICRE で ICRE って呼んだりするんですが、その流域センターもやっぱりあの水の研究してるんですけれども、暮らしに密着してますよね、水っていうのは。で、その水はもちろんなんですけども、それからそれを取り巻くあの自然環境を辺にの幅広いですね、テーマに目を向けてやってます。で、山梨ってあの古くから洪水に取り組んできたあの歴史があるんですけれども、山梨大学でもあのその、ま、だからこそ山梨大学であの治水洪水とかを治めるような、ね、そういうあの水工学という学問が育っていきました、でそこにあのいろいろこう化けが、私も化け学なんですけども、分析をしたりですね、それから微生物、水の中に微生物もいたりして、そういう専門家が加わって、環境の研究っていうのに育っていって、で20年くらい前にあのその世界中のいろんな地域で水に関わる研究と教育を進めるっていう活動が活発になってきたんですけれども、2007年にあのその世界の地域の水と環境問題を解決しようということで流域センターが作られました。
あ、そうなんですね、はい。この水の研究が進められたっていうのは、やはり山梨の土地柄が影響してたっていうことなんですね。
武田信玄で有名な通りです、
さて、名前の通り国際的に流域、そして水を中心とした研究をされている流域センターですけれども、さまざまな機関と連携して研究されているということなんですが、現在どういったプロジェクトを行ってらっしゃるんでしょうか。
はい、いくつもあるんですけれども、国から支援を受けた代表的なやつとしては、持続可能開発目標達成事業っていうのと、それから SDGs の達成に向けた競争的研究開発プログラムっていう2つ の、あの研究にあの力を入れるプロジェクトですね。それからあの教育のプロジェクトもあって、アジア、アフリカの流域において SDGs 実現に貢献する国際人材育成プログラムっていう、そういうあの留学生を迎えて奨学金を上げるという、そういうプロジェクトをやってます。
はい、
はい。で、一つ目の方 の、 あの研究プロジェクトと、それからあの教育プロジェクトの方は、ネパールとガーナを中心に、まあ、アジア、アフリカにできるだけ広げながらやってまして、で、二つ目の、SDG 達成なんとかっていうやつは、日本中心で、 まあ、どれもこの3つに共通して入れるのは誰一人取り残さないという SDGs の目標の下で水問題の解決っていうのを中心にやってます。
はい。
で、日本で水問題っていうと先ほどもお聞きにお話しされた感じなんですけれども、あれっていう人も多いと思うんですけれども、うん、人口が減っててですね、少子高齢化とか過疎化が進んでるんで、これからちょっと今まで作ってきた水サービスがどこまで続くかっていう不安があったりします。で、残念なことにもう2年目ですけどコロナの影響 で山梨としては少し上向きな材料もあって地方 のテレワークとか移住が注目されるようになったっていうのはありがたいことだと思うんですね。でそうやって人が集まるんですけども、あんまりこう密に集まらないでやっぱまばらに集まってるっていう意味では過疎地でもそれから移住者がいる地域でも同じような状況で、そういうところ の生活用水どうやって確保するかとか、使った水どうやってきれいにするかとか、そういう問題が今またこう持ち上がってきてですね。でご存知のようにまたこれも残念なんですけども自然災害も増えてて天災が増えてきてるので、山梨も水害はじめ土砂崩れとかいろいろありますの
で、
はい、でそういうことに対応するために、簡単に言うとこう一極集中じゃなくて、あちこちにこう集落に分散したような小さくて、で住民ができるだけ管理できるような、そういう仕組み、水の仕組みを地域ごとにこう置いたらどうかという、で住民自身のアイデアで動かしていくという、そういうことを今考えています。
水って言いますと身近でなんかこう無限の資源のようにも思ってしまいますし、そこまでこう、ね、管理がものすごく必要なのかなっていうところは見えてなかったんですけれども、今お話聞いて、やはり地域でしっかりと管理していく必要がある資源なんだなということを改めて感じました。はい、さて流域センターのホームページ拝見させていただきましても、センターの、設立の背景に SDGs という言葉が、ある通り、かなり前から SDGs を意識した研究を進められてるんだなと思いました。
そうですね、10人ぐらいの職員が中心になって流域センターで働いてるんですけれども、おそらく、私も含めてその SDG のこうアイデアが言葉が生まれてくる前後からを予想していたわけじゃないと思うんですよね。でただ今ちょっとご紹介したように水っていろんなこととこうつながっていて、で、蒸発したりして雲になって、降ってきてまた地面に染みていってぐるぐるも回っていて、水だけじゃなくてこう土とかそれから大気の方にもつながってますよね。で暮らしの中でもやっぱ至る所に水が登場して、使う水だけじゃなくてそれをきれいにするとかいうのもあって、で広い視点が必要になってくるんですよね。でそういうのがSDG の基本のあらゆる問題がつながっている、互いにこう全部関連してるんですよっていう、包摂性って呼ばれたりしますけれども、一個だけこう問題取り出して解決するっていうのが SDG の、本来の姿じゃなくて、17個今言われてますけど全部つながってるっていうところは、その流域センターがやってた水と環境の研究っていうのもやっぱ同じようなこう色合いがあるのかなと思います。
全ての物事がつながってるっていうことですね。さて多岐にわたるプロジェクトや研究されている中で西田さんが特に覚えてらっしゃることだったりとか、あとやりがいを感じたこととかっていうのはどういったことがあるでしょうか。
忘れっぽい方なんですけど、仕事っていうか研究については覚えてることたくさんあって、紹介もちろんしきれないんですけど、最近のことで言うとですね、先ほどお話ししたその日本の国内でも実は人口がどんどん減っていくと今まで作ったこう水を配ったりきれいにする仕組みがなかなかこう今までの考え通りでは支えられないよっていうことを紹介したつもりなんですけれども、でそれを未来を考えるためにですね、住民とかそれから役所の人たちと話す機会が最近増えています、で実際に会ったりするんですけれども、会ってみるとですね、住民っていうふうにこう漠然と考えてお会いするとですね、同じ例えば町内に住んでいてもそれぞれ考えが違ったりすることが、結構あったりして、気づくことが多いですね。で一人一人考え違うのは当たり前なんですけれども、で私水の研究で何かこう手助けできないかなと思って考えていると、 その地域として一人一人でさすがにこう別々のこの水の暮らし、暮らしのための水を考えているのは大変なことなので、ある程度こう地域でやっぱまとまって考えなくちゃいけないんですけども、その違う意見をどうやってまとめるかっていうことに気がついてですね、今更ながらなんですが、でずっと森の中とかで研究してたので、あんまりこう人について深く考えてなかったんですが、そこがまあ私自身とても面白くなってきてるし、はい、有機センターとかそれから大学全体にもちょっと巻き込みながらその面白さ伝えたいなと思ってます。
あ、はい、そうなんですね。でも、はい、おっしゃる通り確かに同じ地域に住んでいても考え方が同じというわけではないですもんね。
もちろん違いますよね。
そうですよね、はい、そこをこう、はい、どうまとめていくのかっていうところですね、
はいはい、まあ、お手伝いという感じで、できるだけ頑張ろうと思ってます、
はい、そうなんですね。ちなみに流域センターを卒業された方はどういった進路に進む方が多いですか？
はい、ちょっと前だと役所に公務員になりたいっていう人が多かったですね。やっぱ水とか、その公共施設のっていうのはそうですね、地方公務員とか公務員的な職場が多かったんですが、最近まあ公務員の募集も少なくなっているので、環境関係の会社が増えてますね。で博士まで頑張って研究した人は大学とか研究所に行く人も増えてきました。
ああそうですか、
はい、で留学生たくさんいるんですけど半分ぐらいかな。
お、そんなに、は
い、だいたい30人ぐらい の、大学院のプログラム生がいてもいるんですけども、半分ぐらいの留学生はどっちかっていうとやっぱ民間よりはせっかく勉強したんで大学とか、国の機関で研究したいっていう人が多いですね、
まあ
はい、
さらに研究を深めていきたいという方も多いんですね、はいはいはい、わかりました。では山梨大学に興味を持っている高校生や親御さん、そしてラジオの前のリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、今はですね、どうやったら大学とそれから大学を置いてもらっているその地域、山梨大学で言えば甲府市なんですけれども、その地域を面白くできるかってことを考えてます。で私自身それから私の同僚たちがいる流域センターですね、それから流域センターがある山梨大学全体でもこの何です、考えを広げていきたいなと思っています。で世の中を変えるっていうのは、まあ、先ほどちょっと水とその仮想化した限界集落みたいなお話したんですけども、やっぱり世の中変えるって難しいんですけれども、面白いっていうことを最近ちょっと大事にしてて、面白ければ難しくてもやりたいっていう気持ちの方が勝って進むんじゃないかなと思っていて、高校生とかですね、まあ、中学生小学生まで今日のラジオお聞きになってるか分かんないんですけども、とにかくいろんな人が集まって地域に住んでるのは間違いないん で知恵出し合ってですね、それから住んでない人も声かけて、うち面白いことやってるよみたいにして呼びかけてですね、で今までもうダメだと思って諦めてたようなことをちょっとずつ変えていくというか、最近教わった言葉で、壊すっていうのはちょっと過激なんで、ほどくってどうですかって言われたんですけども、私気に入ってて、自分一人一人のこう頭の中をほどいていくような、そういう地域にしていきたいなと思って、そういうチャレンジを、高校生とかと一緒にもやりたいので、ぜひ、来てください。
やはり、いろんな人と関わって、いろんな人の考えを自分の中に取り入れることによって、凝り固まっていた考えっていうのがほどけていく、柔らかくなっていくってことありますよね。
そうですね、そういうことが言いたかったです、
まあ、でもそれはこう、自分にとって成長のきっかけにもなりますし、何かにチャレンジする上で、あ、これ面白いなと思う、やはりきっかけにもなりそうですよね、
そう思ってます。
はい、わかりました。西野さん、今日はお忙しい中、素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございました、
こちらこそ招いていただいてありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もどうぞお楽しみに。